アイダユの今日もちょっとて物よかし。皆さんこんにちは。今日もちょっとて物よかし、パーソナリティのアイダユです。物よかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかき立てられるという意味。この番組は僕、アイダユが好奇心の赴くままに調査したり、おしゃべりしたりしていく番組となっています。近況でございますけども、ポッドキャストのね、録音場所にだいぶ悩んでいたんですよ。で、どうにか決まりそうです。というのもですね、会社帰りの通り道にレンタルスタジオがありまして、今ここに来て収録をしているんですね。で、第4回と第5回続けて今収録してるんですけども、なんかいい良さそうな感じで、値段的にもそんなに高くなくていいかななんて思っています。なんで今後ここを拠点に隔週収録って感じになりそうかなっていう思ってます。機材とかどう持ち運ぼうかっていうのも、あるので、今後の課題っていうのもあったりはするんですけどね、しばらくはちょっとここを使ってみようかななんて思っています。移動がね、楽なのがいいですよね。会社帰りなんてところですぐ寄れたりするので。移動といえばですね、ここ最近結構ね、移動、人混みなんかが気になる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、僕電車通勤でいつも仕事場まで行ってるんですけど、自転車で行くのもいいなって思いまして、職場までだいたい10キロぐらいなんですよ。なのでスポーツバイクとかであれば行けちゃうなっていう距離で、弟からクロスバイクを譲り受けて、それでしばらく、あと本当に自粛期間5月とか6月とかのあの辺は結構自転車で何回か行ったりしてたんですよ。で、ここ最近はあんまり行ってなくて、久しぶりにちょっと自転車で行ってみようかななんて思って、この間自転車で行ったんですけど、チェーンがまず外れてしまいまして、走行中に。で、ちょうど上り坂に差し掛かるところでギアを変えたところだったんですけど、そこでカクンってギア、チェーンが外れまして、これはやばいと思って、坂の目の前だったんでちょっと自転車を置いて直したんですよ。で、なんとなくこう手を汚しながらはめて、で、はまったって思って漕ぎ出したらですね、ちゃんとはまってなかったみたいで、このリレイラーっていう変速機の横についてるチェーンをこう回す機械があるんですけど、そこがホイールの中にガーンって入って上にバーンって跳ね上がっちゃったんです。そしたらもう自転車が動かなくなっちゃいまして、もう何分ね、譲ってもらったやつなので結構古い自転車だったんで、買い替えようかななんてちょっと、それか、全部フル特化にして修理してみようかななんていうのがちょっと悩みながらやっています。でも多分買い替えるかな。ちょっと欲しい自転車も出てきてしまったので買い替えようかななんてちょっと思ってます。もしね、また新しい自転車を買ったらまたここで紹介しようかななって思ってます。今日はこんなスポーツの話題も出ましたけども、いろんなね話題を出している今日もちょっと物おかしですが、今日はスポーツの話題を一つ取り上げたいなって思っています。それでは今日もちょっとて物おかし、最後までよろしくお願いいたします。改めまして、アイダユでございます。本日ご紹介したいのはこちら。2020年 J1 覇者、川崎フロンターレのここがすごい。でございます。サッカーの J リーグのチームですね。で、2020年のシーズン、圧倒的な成績を残して、J1 を優勝したチームが川崎フロンターレというチームです。天皇杯でも優勝しまして、2020年シーズンは2冠を達成しました。本当にすごい圧倒的で、 まあ、数年前から優勝に関わるようになったチームですけども、まあ、本当、今2020シーズンは強くてですね、あまりに強いんで、やっぱニュースとかでもね、取り上げられてたんですよね。なんでニュースで見た人も多いんじゃないかなって思うんですけども、大学の頃から、まあ大体2011年頃ですね、から好きだった川崎フロンターレなんですけど、今日はこのフロンターレの好きな部分、すごい部分っていうのを、お話をしていこうと思っています。大体ですね、4つぐらいに項目を分けてお話をしていこうと思います。じゃあまず1つ目ですね。1つ目は、とにかく強い。はい。どういうこっちゃっていう感じかもしれませんけども。まあ最近、優勝に関わるようになったっていうことをさっきお話ししましたけども、実はその前までからもですね、まあ長年準優勝がずっと続いてたんですね。準優勝確か7回ぐらいしてたと思うんですけども、まあそれが元ですね、シルバーコレクター、なかなか優勝できないチームだなんて呼ばれていたんですけども、2017年に J1 初優勝で、2018年にまた優勝して連覇。2019年にはルヴァンカップってまたリーグ戦とは別のトーナメント戦のカップ戦があるんですけども、これも優勝して。で、2020年には J1 と天皇杯で2冠を達成と。もうここ4年でですね、4シーズンでもう毎年優勝してるんですね。ここ数年快進撃をしているチームで。まあこれは、ニュースでも取り上げられるのでご存知の方ももしかしたらいるんじゃないかなと。サッカー詳しくない方でもいるんじゃないかなと思うんですけども。まあ国内の大会は今シーズンまでで全部取ったってことになります。まあ今年に限っては結構コロナのこともあって特殊な、レギュレーションだったので、まあそれも加味してって感じですけども、特に今年はですね、リーグ戦が12連勝で J1 新記録で、あとは最多得点88点取ったんですね。2位にも大きく差を開けて、30試合 ?30 何試合で88点なので、もう1試合3点とか5点とか取る試合もありましたね、今年。まあ、とにかくすごかった。で、あとは、4試合残して最速優勝。これも記録ですね。記録目白押しのシーズンでした。日本代表に名を連ねる選手も多くて、小林悠選手だったりとか、あとは、ご存知、中村憲剛選手。今シーズンで引退してしまいますけども。あとは、大島良太選手。久留米慎太郎選手。谷口彰悟選手みたい。あと、家長選手ですね。あ、家長選手、代表入ってたかな。まあ、代表級、もう国内トップクラスの選手がたくさんいるんですよね。で、若手も、あとは、あら、三笘薫選手。今年大フィーバーしました。若手からも突き上げがあるし、ベテランもすごい人ばかりらしいんで。競争がものすごく激しいクラブなんですね。試合に出るにも大変。11人って結構まあ僕バスケやってた身からすると2倍で多い人数だなと思いますけど、それでもやっぱり競争激しくて出られない選手なんかも結構多かったりします。で、この強さの根本ってやっぱり攻撃サッカーへの哲学で、ね、サッカーの監督って結構変わったりしますけども、監督が変わると、まあ守備的だったり攻撃的だったりって結構ガラッとカラーが変わってしまうチームも結構多いんですよね。なんですけど、川崎フロンターレはもう攻撃的サッカーっていうところはまず哲学として一歩ドンと立って、そこに監督さんがいろいろ変わって、薫がある、自身の戦術を植え付けていくっていう、そんな印象があります。まあ全部が全部そうかっていうとそうでもないと思うんですけど、基本は攻撃サッカーですね。っていうのが、まあ強さの一要因としてあるんじゃないかなと僕は思っています。じゃあ今度二つ目ですね。そんな攻撃サッカーの哲学というところに関係していきますけども、基礎技術に惚れ惚れする。はい、ということでございます。で、そのフロンターレの攻撃サッカーを支えてるっていうのが、止める、蹴る、あと外す、運ぶっていったサッカーで基礎的技術と言われているものなんですね。来たボールを止める。自分のプレイしやすい位置で止める。これもミリ単位ですね、きっと。もうどこに出せばすぐ次の動きにできるのかっていうのは相当こだわって練習されているそうです。あとは自分の思った通りの場所に蹴る。で、相手ディフェンスから外すって言えば呼ぶ行為なんですけど、マークをこう振り切ってもらう。で、ボールを 前にゴール方向に運ぶ。といったこの基礎技術でできているのが、川崎フロンターレの攻撃的サッカーです。風間監督という監督がいらしてから、この辺の基礎技術を徹底的に磨き上げるっていう文化に川崎フロンターレのサッカーはなりました。で、そのどんどん積み重ねていた結果が、ようやく花開いて、国内でも最強クラスと呼ばれるようになったっていう感じになります。ね、フロンターレの試合見てるとですね、もう惚れ惚れするぐらいボールが回るんですよね。縦に速いクオリティみたいなね、サッカー詳しい人だったら聞いたことあるかもしれないんですけども、縦にこうバーッと出すだけじゃなくて、ちょっと横に相手を揺さぶるようなパスを出してから、さっと、縦に入れて、スイッチを入れて、そこからもうゴールまで、トントントンと繋いで、相手を崩してゴールを取ってしまうなんていうのが、もう見てて本当に、惚れ惚れするんですよね。で、相手がボールを取りに来ても、それをさっとかわしてしまう。相手が取れないような素早いパス回しっていうのも、技術のなせる技だなっていう感じがします。YouTube で、特にコロナ禍っていうところもあって、練習風景とても上げてくれてるんですけども、これがね、見てるだけでも結構楽しいんですよね。コーンを真ん中に置いて、まあ、3方向ですね。前後、左右の、まあ、3人か4人いて、そことパス交換する動画があるんですけど、もう一定のテンポで、無駄ない動きで、止めて、蹴って、止めて、蹴ってっていうのをひたすら繰り返す練習なんですけども、もう素早く自分の次に動きたいところにボールを止めて、で、素早く返す。で、また来るからそれを止めて返すっていう単純な練習なんですけども、もうそれが音からしても気持ちいいし、まあ、綺麗にボールが回るんですよね。どっちも受け手も出しても、ちゃんと正確にボールを出し入れしないと、あの練習って成り立たないと思うので、それ、まあ見てるのすごい好きなんですよね。しかも、こんだけ、まあね、技術のある選手たちなので、なんかちょっとね、これでいいでしょうっていう思うこともあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、それにおごらず、もう上手くなりたいっていう気持ちを単純に突き詰めてる集団なので、まあ、そりゃ強くなるよねって思いますね。まあ、これからもですね、本当に多分、来シーズンも、そこの、パスワークっていうのは一つ見どころだと思いますし、サッカーを見たことない人でも、あ、これはすごいなってなってくれるんじゃないかと思うので、ぜひ一度見てもらいたいなという、フロンターレの試合見てもらいたいななんて思います。一度フロンターレの試合を動画とかで見てもらうとですね、まあコロナ禍なんでなかなか厳しいと思うんですけど、今度はですね、スタジアムにも行ってほしいんですよ。で、スタジアムもですね、まあ、これも川崎フロンターレの一つの特徴なんですけど、ピッチ外の面白い企画が盛りだくさん。っていうところが三つ目のポイントであります。何かというとですね、まあ僕がそもそもフロンターレに興味を持ったきっかけが、大学の授業で、フロンターレの企画部の方の本が紹介されていて、それで面白い取り組みをしてるなと思ったのがきっかけでした。で、まあなかなか特殊な入りをしてるなと思うんですけども、僕が算数ドリルを、僕がバナナを売って算数ドリルを作るわけっていう本だったん、確かそんな本だったと思うんですけど、算数ドリルとバナナちょっと別だった、反対だったかな。これも見たことある方いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、等々力陸上競技場っていうのがホームスタジアムになるんですけども、まあ、陸上競技場って書いてあるからには、まあ、陸上のトラックがあるんですよ。で、サッカー好きな人たちからすると、やっぱり、選手は近くで見たいものじゃないですか。なので、ちょっと陸上トラックあると遠くて、ああ、見づらいなーなんて、これなくしてくれよ、みたいなことも思ったりするファンもいらっしゃると思うんですけど、まあそれを逆手に取るのがフロンターレで、スタジアムの陸上トラックで F1 カーを走られちゃったりとか、あとは、施政記念試合だったかな、とかで、西城秀樹さん、川崎出身なんですけども、が YMCA のパフォー、歌いながらですね、この陸上のトラックを一周したりとか。まあ、この陸上のトラックの使い方がすごくうまいんですよね。あとは山本昌投手がラジコンを走らせたりとかね。ハンデをものともしない楽しいイベント企画を、作ってくるんですよ。あとは、宇宙兄弟 の漫画でありますよね。宇宙兄弟とコラボしてユニフォーム作ったりとか。あとは JAXA、宇宙兄弟つながりで JAXA と通信つないで、で、七夕の日にですね、宇宙と通信をつないで、陸上競技場でイベントやったりとかって、こういうサッカー以外でも面白い企画をすごくやってるんですよね。で、試合前のフロンターレとかでも美味しいご飯とか、毎試合変わる楽しいイベントが盛りだくさんなんですよ。で、こういうエンターテインメントに手を抜かないっていうのも、フロンターレ流のクラブ経営なんですね。で、最近ではですね、優勝時に風呂桶を上げる光景も慣例になりまして、っていうのもこれ、一番最初の優勝の時に、優勝のシャーレが届いてないって事態があったんですよね。まあ、他の会場でも優勝が決まるかみたいな、タイミングの試合があって、で、なかったので、まあ、どうしたかっていうと、もう風呂桶、これもちゃんと、シャーレっぽく印字をしてあるところがすごいなと思うんですけど、これをみんなで掲げたっていうね、ところから、まあ、優勝すると風呂桶をいろんな、スワロフスキーの、風呂桶があったりとかですね、いろんな風呂桶を掲げたりしてるんですよね。で、今年の優勝をするときは、金のバスタブが用意されて、そこに中村健吾選手がこう入ってるみたいなところもあったりしました。しかも、背景の絵はですね、本物のあの銭湯に書いてある銭湯画を、日本に数人しかいない職人さんが書いたっていう、もう力の入れっぷり、もう本気ですね。で、こういう、まあ、こういうことをしてるから、優勝できないんだよなんていうことを言われていた時期もあったんですけども、地域やサポーターの応援があってこそのクラブだっていうことをとてもよく理解しているのが川崎フロンターレで、お客さんが喜んでもらえる。多くのサッカーを知らない人にも知ってもらえるように活動するのが川崎フロンターレなんですね。だから、こうやってスタジアムで、F1 カーも走らせますし、南極にも行きますし、あと何があったかな。あ、算数ドリルを、に選手が出て配りますし、スポンサーであるドールさんのバナナを食べて、ポスターに乗りますし、というところで、いろいろやるんですね。で、なんでかっていうと、これもともとスポーツ不毛の地図だって反動があるんですね。今、東京ヴェルディって名前ですけど、昔読売ヴェルディってところが川崎をホームにしていたんですけども、まあ根付かずに、もう東京にすぐ出て行ってしまって、あとは野球チーム。ちょっとどこだったかな。度忘れしてしまったんですけど、野球チームも、ホームでいたんですけど、根付かずに出て行ってしまって。ということで、スポーツ不毛の地と呼ばれてたんですよ。なので、もう地域に根付くところから、応援してもらうところから始めようっていうので、コツコツと地道に、地域に根付いた企画をやっていって、振り向かせることでお客さんが入るようになっていた。で、それと同時に、チームもコツコツとブレない、技術を磨き上げるサッカーをしたことで、優勝もできるようになっていた。そういうクラブなんですね。で、試合に勝つことは皆を喜ばせるための手段。で、次も足を運ぼうと思える場所づくりをしているっていうのが、この川崎フロンターレでございます。まあ、フットワーク軽いなと思うエピソードが一個ありまして、テレビのクイズ、東大王だったかな?違うな。なんかのクイズ番組で、ゆきぽよさんが出ていて、で、このチームは何でしょうっていうか、正解は川崎フロンターレでしたっていうクイズがあったんですけど、川崎マドレーヌってゆきぽよさんが書いちゃったんですよ。で、これが SNS でバズりまして、マドレーヌってっていうのが結構あったんですけど、川崎フロンターレのスタッフはですね、何を思ったか、まあ、金型がもともとあったっていうのもそうですけど、翌日にはですね、川崎マドレーヌを発売しまして、で、その番組にも、進呈するっていう。で、実際に試合のところで発売するっていう。とてもね、まあ、そういう面白いことをするんですよ。このチームは。あとはですね、ツイッターやってる方は、シャープ2020カワハロっていうので調べていただくと、ハロウィンの仮装が出てきます。で、これ、川崎フロンターレの選手全員が、やってるんですけど、これも2、3年前からかな。やり始めました。で、これ、まあ、ハロウィンの仮装をしてるんですけど、ただ仮装してるわけじゃなくて、ロッテ、スポンサーの一つにロッテさんがいるんですけども、お菓子のロッテですね。そことのコラボレーションで、ロッテのお菓子をアピールする、まあ、ハロウィンといえばお菓子ということで、そのために、 みんなで仮装して盛り上げましょうっていう、キャンペーンなんですね。で、実際に試合、ハロウィン近くの試合の時にも、ロッテさんのスポンサーの、スポンサードした、確かイベントがあったはずです。なんで、楽しそうにやらせてるっていうところもあると思うんですけど、しっかりそこはちゃんとスポンサーのがあってこそのイベントだっていうのあるんですね。あとは、知ってる人は知ってると思いますけども、ドールっていうバナナとか、果物のメーカーさんなんですけど、があるんですけど、そこもスポンサーの一つになっていて、で、よく、川崎フロンターレの選手がバナナをこうかじりながら、バナナの飾り物を頭につけてバナナをかじってるっていうような、写真を見たことある方もいらっしゃると思うんですけど、まあそれもですね、ドールのスポンサーをアピールするために。で、ドールとコラボして、でドールのバナナを川崎で買うと、スタジアムの建設費用に当てる寄付金もあるので、そういうのをするためにバナナを被ってたりするんですね。で、バナナを被ると結構まあ人種差別問題とかもね、結構絡んでくるので、シビアなところではあるんですよ。ブラジル人の黒人選手とかも、フロンターレ何人かいらっしゃいますし。だけど、そういう意図はないんだと。で、しっかりと、スポンサーと一緒にこうなって、戦うためにこういう企画をやってるんだっていうのは、最初には結構説明をするみたいですね。で、強制も、しませんし。ちゃんと賛同を得られて、得て、確かやってるっていう話を聞いたことがある気がします。そういうふうにただ面白ければいいってわけじゃなくて、スポンサーとのコラボだったり、注目を集めるためだったり、一見、バカだなって思う企画でもそれぞれ目的があるっていうのが、フロンターレの企画のいいところだなというふうに思います。これがあるからやっぱりフロンターレファンやめられないなみたいなところも、あったりしますね。はい。で、四つ目、最後ですけども、シンプルにイケメンが多い。です。これは手短にいきますけども。まあね、女性にもね、見てもらいたいんですけど、イケメンが多いです。フロンターレの練習動画、YouTube に公式で上がってるのがあるので、ぜひ見てください。顔面偏差値多分、同性の男から見ても、顔面偏差値高いと思います。で、僕のおすすめはですね、キャプテンの谷口翔吾選手。これ僕が一番大好きな選手で、一番いけ、男前だなって思う選手です。あとはですね、家永昭弘選手。今最年長になりましたけど。あ、これもセクシーですね。で、アンダーニューさんの注目カーブである、田中碧選手。田中選手はですね、笑顔がいいですね。あと、可愛い系でですね、大島良太選手。長谷川達也選手。で、これ二人とも静岡学園っていう高校の、名門高校出身の、選手ですね。で、この人かっこいいっていうところから入っても全然いいと思うんですよ。で、そっから、まあ、サッカーしてる姿もかっこいいので、そっから入ってもらって、で、いろんな企画も見てもらって、試合に勝つ姿を見てもらって、どんどん、ファンになっていってくれてたら嬉しいなと思います。クラブ一筋18年の中村健吾選手は2020シーズンで引退して、ピッチの中でも外でも絶大な影響力を持ってる選手、いた選手なんですけども、大黒柱をね、引退で失ってしまったと。2021シーズンはですね、アジアチャンピオンズリーグにも挑戦する川崎フロンターレ、なんですけども、まあそんな大黒柱の一人を失った中でもですね、これからどんどんどんどん強くなっていってほしいですし、取れる大会を全部優勝してほしいななんて思っています。国内もアジアも、絶対制してほしいなと思っています。来シーズン、もうすぐ、開催になりますけども、本当に楽しみですね。はい、で今回は川崎フロンターレについてお話ししてきました。はい、お送りしてきました、アイデウの今日も京都で物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想、フィードバックは Twitter でハッシュタグシャープ今よかをつけてぜひつぶやいてください。今よかの綴りは imayuka です。また僕の電源的ラジオというブログもやっています。 ガジェット情報だったり、気になるコンテンツ情報を発信しているので、よければそちらもチェックをしてみてください。はい、ということで、そろそろフリースペースの時間に終わりが近づいているので、さっさと終わりたいと思います。よければ次回もお聞きください。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は相田優でした。さよなら。